皆さんこんにちは。メディアのメディアの時間です。この番組は現代メディアフォーラムの協力でお送りします。パーソナリティは私、フリーアナウンサーの元谷智子、コメンテーターは柴山哲也さん、現役女子大生の藤井彩香さん、
はい、そして現役女子大生の山本早苗さんの4人でお届けします。もう12月も入って、ずいぶんなんか今日は雨が降ったり止んだり、なんかしとしととする感じですけれども、
そうですね、
風邪などひいていませんでしょうか皆様。
大丈夫ですか皆さん。
はい、元気です。
元気ですか。
なんか京都に来ると私は鶏飯を使うので、あの南座をよく見るんですけれども、今回事件があった際か、なんかこう南座をやっぱり注目して見てしまうんですけれども、海老蔵さんのところはやっぱりクーラーになってて、
あ、入ってましたか。代わりに誰が出てたんだったかな。
出てたのは、片岡愛之助さんです。
結構有名なね、人ですよね。
有名な方ですね。NHK のドラマも
出てるし、
出てありましたね。
京都の女子大生としてはどうですか。その南座に行ってみようみたいな友達がいたりとか。
あ、高校生の時は国語の先生によく誘われて歌舞伎見に行ってました、
高校の先生に。
はい、結構アクションとかがあって面白いんですよ、
ね。面白いですね、
刺激的で。
じゃあ結構見てるわけ。
最近見てないですけど、はい、高校の時よく見に行ってましたね。
藤井さんはどうですか。
南座はちょっと敷居が高くて私はまだ行ったことがないんですけど、歌舞伎はこの間、あのムービックスでやってるあのシネマ歌舞伎を見に行きました。
あれはどうなのかな。
あれはあの脚本があのちょっと名前で忘れしました、あの木更津キャッツアイの誰でしたっけ、あの脚本書いてある人知らないですか。
勘九郎さんですか。
そうです、勘九郎さんです。勘九郎さんで主人公が市川染五郎で、あとあの中村勘太郎も、あの中村の3人の家族も出てて、めっちゃ有名な人ばっかりで、でもやっぱり工藤さんの脚本やったんで、すごいコミカルですっごい面白かった、面白かったんですけど、これが歌舞伎なのかなって、多分違うやろうなっていうイメージ、
でもスクリーン上で見るってことよね。
そうです、そうです。
お客さんって結構いたんですか。
いや、いました、いました。もうほとんど私よりは年配ですね、30歳40歳ほど上の方のばかりで、ちょっとアウェイ感満載でした。
でもそれでも30代40代の方だったらまだ若いんじゃないかなと。どうですか柴山先生。
そうですね、
なんか歌舞伎見る方
もっと60代とかね、もっと上の人が多いような気がするので
、もちろん言い張りました、言い張りました。60代の方とか、
チケット1枚あたりの単価がちょっと高いというか、オペラもそうだし、演劇にしてもそうだけど、なんかこう
チケットは高いですね。
チケット高いと足がね、
でもやっぱチケット取ると安くて7、8000円いってしまうじゃないですか。
1万ですね。
ですよね。だからあとあの映画だったらもう汗まで見えるっていうのが魅力かなって私は思ってるんですよ。何回も見に行けるし、でもアップの顔の迫力とかも見えるし、でも舞台やったらどうしても遠すぎて、ちょっとあのオペラグラスとか飲み込んでみないと。
でも舞台が本物のその人がいるっていうので、
そうそうなんですけどね、
空間がいいかもしれない。
観客からね、いろいろあの声が飛ぶでしょ、劇場だったらね、
はい、
それがまた面白いわけですよね、
はい、で同じ作品を見てもその場その場でアドリブがちょっとあったりとか、なんかこう、一回一回違うから、生は生でいいなと、
まあ一体感みたいなね、観客とそのやる側とね、それがありますからね。
でも歌舞伎の人気はなんか思ったよりはなんか歌舞伎、
あの海老蔵がいなくても京都は満員御礼なんでしょ今、南座ね、だからやっぱ人気があるんですね、やっぱりね。歌舞伎は外人も好むし、
根強いっていうか、
チケット高くてもやっぱり、
やっぱそれが文化っていうか、みんなに愛されてるから、
まあ、確かに面白いですよね、日本の演芸機としてはね、歌舞伎っていうのは確かに。
あと面白いアンケートを見たんですけど、なんかこう日本に来て外国人のお客さんかな、にアンケートを取ったところ、日本に来てどういうことをしたいですか、どういうものを見たいですかみたいな、そしたら着物を着た女性と写真を撮りたいっていうのが結構あったみたいで、で日本人の人が普通のっていうか、私たちが普段着てる洋服の服装よりも着物を着てる女性の方に目が行くし、そういう人と写真を撮りたいとか、着物を着てみたいとか、そういうなんだろう、日本の着物っていうのに興味がある人が多いみたい。 そういう意味では京都は結構着るとこもあるし、ね、着てる人も多いし、
まあ友禅のね西陣とかね、そういうの本場だし、
いいかなと思
って、うん。
柴山先生は歌舞伎はよく行くんですか？
まあ南座はね 2,3 回ぐらい行ったけど、僕は東京にいる頃は結構好きでね、あの東京の歌舞伎座は時々行ってましたね。やっぱり最近は少し足が遠のいてるという感じですけどね、うん、オペラも結構見に行ってたから、やっぱ舞台は面白いと思ってますけどね。
私も舞台派ですとか言ってでもそういう舞台がこう 秋の時もちょっと喋ったけど、舞台っていいなと思うけど、そのチケットが高いから行けないしとか言って、で就活生の学生さんなんか特に、なんだろう、お金にシビアになるというか。
そうですね、もう面接とかにが始まったら京都から東京まで新幹線だとか夜行バスで行かなきゃいけないんで、やっぱ交通費がねかさみます。
でも最近なんか交通費が、バスはねディスカウントで結構安くなってるバスがあるという話もありますよね、新幹線に比べるとね、随分、
うん、そのバス安いんですけど、やっぱ安いやつって寝苦しいというか、うん、
寝苦しい
です、狭い横他人みたいな、
個室状になったのもあるっていう話でしょ、ちょっと、ね、女性用でね、
私一度使ったことあるんですけど、うん、それはなんか窓際で一人で結構リクライニングができて、うん、で、うん、一晩かけて帰ってきて、これ夜行って言うんだと思ったらまあ寝るだけだったらまあありかなと思いながら、でもこれがもし行った日が東京に行く日に使ってしまうと、そのまま面接だと思うとちょっとしんどい
な、
う
ん、ですね。でもなんか今会社によって温泉付きっていうのがあって、朝着いて、でも夜行バスって着くの早すぎるじゃないですか、うんうんうん、でその面接とか時間あったとしても 2,3 時間時間が余るし、自分の身支度もしたいっていう人のために温泉ついてる夜行バスっていうのも今あるらしいんですよ。でそれとか、あの会社名は多分出さない方がいいと思うんですけど、結構あの安くても快適で女性専用車両とかもいっぱい出してて、でその他にあのその会社専用のラウンジを持ってるっていうバス会社さんがあって、そこに着いたらもうあの時間潰す場所がなくても、そこで女の人やったらドライヤーとかも貸してくれて、化粧ルームがあってとかっていう風にすごく工夫されてるバス会社さんとかもすごいありますよ、う
ん、あやっぱそういうのがついてたらちょっと値段が高くなったりするんですよね。
いやでも一番安いやつで女性ばっかりので多分4000円から。
あそうなんですか。
だって友達が今あの私の友達が東京のインターンをずっとしてる子がいて、うん、その子はでも京都から週3で東京に通ってるってすごいパワフルな友人がいるんですけど、その子はもうそのバス会社さんがすごい気に入ってて、もう時間を潰せるし、うん、もうすごいドリンクもあの待合室でタダで飲めるとかっていう特典とかもあるらしくて、そういう会社もあって本当に用途によっていろんな利用の仕方があるんだなって思いました、うん、おすすめです。
なるほど、ちょっといい情報でもそうやってみると東京にその、うん、なんだろう、インターンで行くとか面接で行くとかって結構お金かかるし、うん、で一個書類通って行くっていうのが多いのかなとか思うんだけど、うん、
そうですね、うん、一次審査で、まあ、書類を出して、それが通ったらもう2次から
の呼ばれたり
することが多いんですよね、うん、そしたらすごい落ちる確率が高い段階で
今特にねテレビ局などは、はい、たくさんどれだけ集めるかっていうのがね、うん、やっぱ仕事人事のね、うん、でそれはまたうちの会社はこんなに人気がある一番に集めたっていうのがね、また手柄になって、でまたどんどん受験する人が増えていくみたいな、うん、そういうあのスパイラルありますからね、うん、だからなんとなく利用されてるなと、つまりねお金、まあ、交通費出してくれればね、うん、労力だけ済むけども、うん、時間と交通費まで自分で出していって、まあ、どのくらいの確率で通るかっていうのはね、うん、向こうが示してくれないとね、まあ、ちょっとそれはあの面白くない話だなと思いますよね、うん、マスコミ会社各社そうだけども、
そうですね、うん、すごい考慮してくれる会社もあるんですよ、そのわざわざ来るのが大変だろうって言って一気に選考を終わらせてくれる会社だとかもあるんですけど、逆にそういうそれ以外に人気のある会社とかはちょっと おごり高ぶり、うん、まあ、してしまうのかな。
入りたかったらね、自分でいろいろお金使って努力してこっちまで来いよと、
は
い、
まあそれも大事だと思うんですけどね、うん、それだけのリスクをはらんでもやっぱり手に入れたいチャンスがあるっていうのは、うん、
まあ、チャンスの平等っていうことから言えばね、やっぱり例えば東京まで呼ばなくてもこっちでね、関西でそれなりの受験場をセットしてね、うんうん、向こうのそのリスク のあれでね、コストででそうやってやれば少し負担が軽くなりますよね、受験生の。だから全部東京に呼びつけてそういうふうな試験をやるっていうのはいかがなものかなっていうふうに僕は思ってますね、採用のね、あり方として。でどうも確かにマスコミでも、まあ、新聞もそういうことをやるけども、新聞の場合はまだね、最終面接に来れば旅費ぐらいくれますよね多分ね、
うんうん、
だからテレビ局はもう2回目ぐらいからやるんでしょ、そういうその東京本社で、
うん、はい、そうです。
でなんか僕はね、そのあれをエントリーシートの後ぐらいに書くいろんな書類を某テレビ局見ててね、
はい、
こんなこと試験ってこんなこと、まあ言わせればバカげたよね、
うん、
とやらせて何の足しなんだろうと思ったんだけど、どんな感じですか、どんなことやったんですか、なんか
課題的なも
の、うん、課題、
いやもうすごい、そうですね、もう伝説の書みたいなぐらいの厚みのある課題でしたね。
ねえ、なんか釣り革広告自分のやつを書けとか、
そうですね、某中釣り広告を書くだとか、まあそういうのも
なんか知ってる有名人を100人あげようとか、
148人あげてつぶやくだとか、
うん、何につぶやく
48人、まあ2010年に話題になった出来事に関する、うん、まあ有名人を48人挙げてその人の気持ちになってつぶやくという、もうねこれは情報量とその人になりきるというその想像力ともいろんな力を試された感じがしましたね。もう大変でしたね、
苦行ですね、
苦行ですね。
48っていうその人、なんで48人なんかすごい私気になります、個人的に。
もう48の絡みからの
赤穂浪士の48士の討ち入りみたいなもんですね。
本当ね、でもそれを見る方もすごいですよね、チェックする方も。
見てないでしょ多分、
うん、な感じがしました。
見てないと思いますよ、それ書かすだけでね、うん、ちゃんと見てるとは思えないぐらいの、うん、まあなんていうか、向こうはとはコストをかけないように何でもやってるみたいだしね、うん、僕があのテレビの人に聞いたら、最近キムタクがいっぱいテレビに出てくるでしょ、
はい、
であんだけあの有名人をねテレビ使ってるとギャラさぞ高いだろうと思うじゃないですか、
うん、
何百万払ってるのかなって。じゃなくてあれヤマト何だったっけ映画、
宇宙戦艦
でもあれの宣伝でキムタクはもうタダで出てるらしいですよ、ギャラなしで、でその映画の宣伝ができればいいって言うんで、そうするとタダだとねそのテレビ局は使いまくる、まくると。で各社出てるでしょ、
でも結構バラエティとかにも出てたり ね、
そうそうそう、だからそういうギャラなしだといくらでも出す、でそういう風にねどうもなって、お金をもうできるだけ使わないように何でも考えてるらしいと。採用の方でもねそういう風になってんのかなっていうと、まあ皆さんせっかく受験に行っても犠牲者じゃ
ん。そうですね、もうちょっとエコな就活を望み
ます。なんか私も一応就活を終えてるんですけど、去年あの就活の選考の時に出会った人にちょっと話を聞くと、その東京に、その子も関西の子だったんですけど、東京に行くので大体就活費用10万以上はもう使ってるっていうのを2月ぐらいに聞きました私は、
うん、10万ったら大きいでしょ学生にとって。
それはもう多分学生じゃなくても大きいです、10万円は
大きいです。
だから1ヶ月の生活費だよね、生活費とかね、仕送りそのくらいでしょ、もら親から来る。
そんなもらわないんじゃないですか。
私は仕送りをもらってないのでわからないです。
大きいよね、
御曹司の息子なら10万ぐらい、
うんうん、なんかそこでもこう格差じゃないけど、その、うん、いいところに住んでる人は、ね、東京に住んでたらもうパパッと行けるし、
う
ん、1日2、3個こう受けて回れるけど、うんうん、こっちから、ね、関西とかちょっと地方から出ていくと、うん、ホテル代足代でその日1日1個ずつしか取っていけないとか、
うん、
いろんなリスクがあるんだ
ろう
な。
就活にも格差ありですね、う
ん、すごいあると思います、ね、なんかあの岡山の方の人ですとか、うん、三重県の人とか、結構就活でもいろんな人とか出会いましたけど、うん、本当にもうなんか交通費だけでも大変だし、うん、もうバスがもう苦痛でしょうがないっていう話とかを、うんうん、聞いたり、 まあ、本当に大阪にも三重から来るにしても岡山から来るにしてもすごい距離じゃないですか、うん、でもそのお金を自分で負担しないといけないし、うん、大きい企業でもやっぱりその面接拠点というか大阪と東京と、うん、でも本当にわずか全国に 5カ所多くて5カ所とかしかやっぱりないのが多いと思うんで、うん、ほんまにその格差っていうのはあって大変やなって思います、うん、
京都に住んでる私でも東京に行った時にあこんなに情報量の差があるんだっていうぐらいなんかもう京都に住んでるのがちょっともったいないなと思ったくらいすごい差があるなと思ってい
やそれはもうね本当にすごい中央集権だからね今ね
うんもう今大阪が3番目になってるんですよね主要都市から
名古屋が2番目
東京、うん、いや1番が東京、うん、2番が埼玉の
横
浜です、うん、で大阪になるみたいで
へ横浜そんなんですか
そうなんですよ 強くというか大きくなってるみたいです
名古屋は
名古屋その次ですね
大阪の次、はい、でも大阪にもねあんまり情報がないってよく言われる京都はもっと低いの
京都はもうちょっと低いって言われます
そうですか
残念です、ね、京都と大阪近いんですけどね
近いけどね
活気全然違いますよねやっぱり
京都は活気がないですか
いや
京都は京都でまた違う活気があるかな、
ね、観光客の方多いですけどね、うん、私いつも大阪に出てるので京都に来ると観光の人多いなとか、うん、
なんかねこの前坂本守さんっていう人ですけどねテレビジャーナリストね東京の人喋ってたら東京の人はねだ僕とこういろいろ喋ってるとねなんか結構ね考えさせられちゃうって要するにね考えてる暇ないって言ってた全部反射神経で物言ってますからって全てコメンテーターのねだから京都とかこっちに来るとちょっとこう踏みとどまるような考えさせるようなことがあって、まあ、反省をするって言ってましたねこっちに来ていろいろ自分のしてることをちょっと距離を置いてみるとでそういう空間が時には全くないからねどんどんどんどんダメになってきますねその東京のメディアっていうから言ってましたけどね、うん、京都は京都のいいとこあるんですけど
それはじゃあ後半から考えていきましょうということで音楽ブレイクですはい今日はトモコ錦を歩くのコーナーは残念ながらお休みさせていただきますないと寂しいと言ってくれると嬉しいんですがなくなってみて分かってくるものとかあったり男の人がいなくなって寂しいとかさっきそんな話で盛り上がったんですけど皆さんそんなことありませんか
いやもう全然寂しいですよ
寂しいですけどね
あるもんがないと全
然、は
い、
そうあったものがなくなっちゃうとねなんかこう空間ポカーンって特にこのクリスマス時期って寂しくないなんか私だけかななんか最近すっごい勝手に落ち込んで勝手になんか一人クリスマスしようかなとか思ったりするぐらい寂しかったりするんだけど、
ね、なんかもう25日に、うん、みたいなもうストレートに、うん、なんか独身貴族の会やるんで来てくださいみたいな招待状来たんです
おっとみたいな意外とでもそういう女の子多いよね
そうですねうん
彼女彼氏のいない女の子が多くって、うん、女の子同士が集まってクリスマスするとか、うん
うん、パイ投げしてウサ晴らしするって別にウサげるわけじゃないんですけどね全然楽しいんですけど、
なんかそこからどうやって結びついていいか分かんないけどこうニュースとか見てても、うん、本当はニュースってみんな一般的なみんなが知りたいようなことをバンと出さないといけないのになんで芸能ネタが何十分も続くんだろうとか思うことがちょっとあったりね、うん。
新聞でもねこの頃一面に書きますよね確か海老蔵の話も一面に出たし、
ね、
前もノリピーね捕まった時逮捕っていうの一面に出たもんね、うん、新聞の一面に、
うん、なんで芸能ネタが一面に出るようになってきてるんですか、
まあ、それはその有名人でこれだけ社会現象になって大騒ぎするからみんなが、ね、関心を持ってるニュースであろうっていうふうにその新聞社が決めてそして出すんでしょ、
うん、
だけどそれはテレビのワイドショーが騒いでるねだけだっていうこともあって、
う
ん、普通の人がそこまで関心持ってるかどうか分かんないけど、そこは、まあ、載せられちゃってるとかね勝手に騒いでるわけですよメディア側がね、うん、
それはやっぱりその見るもの一般の人たちの興味を持たないと支持率がなくなってしまうとかそういうのもあるんですか、
まあ、あるんでしょうね発行部数多いから、うん、やっぱりそういう人たちも読んでもらうためには何でもこうフォローするそうするとみんなが関心持っていそうなニュースをどんどん大きく、うん、だからアメリカなんかだとね高級新聞のニューヨークタイムズとかなんかは別にオージーシンプソンの時にね大騒ぎしたテレビは してるけどそういうニュースはそんな書いてませんよね、
うん、
ほとんど書かなかったりだから、 どこの国もね、その大衆新聞とそのスキャンダル新聞で分けてるわけで、まあその社会のその上層部の人、インテリ階級はね、読まないんですよ、そのスキャンダル新聞自体は大体ね。だから、まあ、バランスは取れてる。だからまあその別に読みたい人は読めっていうのは大衆新聞あるいはワイドショーで、そういうの読みたくない人はこういうの読んでください、テレビ番組でもね、そういうことやらないっていうの分かれてるんだけど、うん、日本は全部一緒くたになってますね。
うん、でも経済新聞、日経のあれは結構真面目ですよね。
まあ日経は真面目ですね、あんまり書きませんか。うん、まあ経済誌だからあんなもの書いてもあんまりその、
う
ん、
そうですね、その関心を持ってる人たちがいないっていうのは、
そうそうそう、経済に影響ないからあんなものは書かないんでしょうね、やっぱりね。うん、
でもそうやってこう大きなメディアがこう、うん、ちょっと前までだったらこのなんだろう、選挙のこととかで政治にすごい熱を入って、うん、毎日こう政治ネタでこう一面飾ってたところが、うん、急に芸能ネタ一面になったりとか、うん、なんかこう、ま、いろいろあっていいとは思うんですけど、なんかこうなんだろう、じゃああのネタどうしたんだろうって言った時にすっごいちっちゃくなってたり消えてたりすると、うん、なんかこう、
まあ、大事なことが書いてないっていうことはもうすごく今多いんですよね。うん、どうしようこれ書かないんだろう、でももう眠っちゃって知らん顔してるっていうね。
うん、そういう大きなネタがあるにもかかわらず、もうちょっと軽いネタを全面的に持ってきて、うん、その大きなネタを言わないで、そうそうそう、その大切な私たちが知っておかなければならない情報っていうのがこう後ろ後ろになってしまって、うん、後からこうなんだろう、あのネタが昔にあったんだよみたいな、
小沢のね、うん、政治と金っていうのが国会のものすごく大きい、ね、話題になってる隙間に今度法案がね、予算が通ったんだけど、その予算通った中で10本ぐらい通ったんだけどね、ほとんど通んないんだけど、うん、その中に放送法改正っていうのが通ってるんですよ、知らん間にね。うん、でそれは何かっていうと、ブログを規制できる、うん、ツイッターも規制できる、うん、だからあんまり構成を書いたりねするようなことがあると、その放送法に引っかかる。今まで電気通信だったわけですよ、ブログなんかはね、うん、これから放送になるわけ。
それ一般の人もってことですか？
全部全部
使う人みんながそうな
る。ということはツイッターを届け出制にすることはできるようになっちゃった。ブログも政府に届けてないとできないというね、放送事業ってのは全部届け出だから、これも
今後そういうことも可能になってしまう。
そういうこともあり得る、やろうと思えばできちゃう。そういうような法律がね、白間にパッと取ってるんですよ。
それとあとヤフーとグーグル合併、あれで独占禁止は言われないし、あとヤフーでこうあれってアクセス数が多い方が上に上がってくるっていうけれど、そのある一部の学校の教授の先生が出してるこうビデオジャーナリズムとかがあって、そのアクセス高いのに、あれはちょっと反対意見が多いっていうか、こう社会に対して批判的なコメントが多いからっていう意味から、こうアクセスが高くても下の方の位置になるとか言って、ちょっとこう問題になって規制されてきてる
って、てるとかね。だからいろいろこう情報、要するに情報操作って言うんですよ。情報がいっぱい触れてる中で、まあ都合のいい情報は出して、都合のあるやつは隠しておこうみたいなね。だからウィキリークスみたいなのがちょっとはびこったけど、そういう時代には入ってますよね。 YouTube もあるし、だからまあどれを見てどれをこうね見ない、あるいはどういうふうに選択するかっていうのはすごい今そのユーザー側に問われ始めてるんじゃないですかね。だから海老蔵のニュースもね、なんか不思議だなと思うこと他にありませんか？
私はすごい傷害の事件でそこまで捜査本部ができましたって言ってみたり、そんな言うのかなちょっと気になって調べたんですけど、やっぱそんなによっぽど残酷な事件じゃない限り捜査本部できないみたいで、まあ、ちょっとだけしか調べてないんで分かんないんですけど、
速報ってすぐ出たよね。
出ましたね、テレビ見ててびっくりしました。もうそんなこと私には正直関係ないなっていう、私はすごく思って、
速報もあったしね。その中で僕もちょっと不思議に思ってるのはね、あの暴走族だか暴力団か知らないけど、そういう人がね、そういうところに出入りしてて、それで政財界の人たちも行っているクラブなんでしょ、あれ
秘密クラブ、
うん、そういろんな結構有名人が出入り、そういうところ行ってるわけね、そういう、うん、その暴力団風の人がね、はい、それでその要するにその警察がなかなかね捕まえなかったじゃん、逮捕状を出してる、だからそういうグループがそういうとこでいろいろそのね暴力行為を繰り返していながら、 なんでその野放しになってたかなって、そういうのも不思議に思いますね。これだけいろいろ警察がねやってるのにというふうな疑問も持ったりして、やっぱり金を持った人間っていうのはそういうリスクにさらされて生きてるのかなっていうふうには思いますけどね。
でもなんかいろいろその芸能ニュースなんでその当てにはならないかもしれないんですけど、その海老蔵さん自身も問題あったんじゃないかとかっていう
報道
とかもあるじゃないですか。で私も そこまで流れたらそうじゃないかなっていう客観的に見て思ってるんですけど、でもそれなのにメディアはもう全面的に海老蔵は悪くないっていうふうにその捉える描写の方が多いじゃないですか。すごいそれがおかしいなって思ってます。
なんかこういろんな見方があるんだなと思いながら、来年はどういう風になっちゃうんだろうってこう、
ね、今年は暑いという字で終わっちゃったけども
ね、なんかこうもうちょっとこう元気になりたいなとか、
そうですね、いい年になりしたいですね。
そうですね、来年こそはって感じですけれども、
就活も頑張ってください、
うん、はい頑張ります。
頑張ってください。
ちょっとモチベーション低いんですけど
年末年始何か予定ありますか？
実家に帰ります。
実家に帰ります帰って自分を振り返るっていうのもいいかもしれない、ね、
リフレッシュしてきます。
親と喋ってまたいい環境を作って、
はい、
では来週次回は、特番になりますのでお聞きください。それでは今回はこの辺で失礼します。さようなら。
さよなら。
さよなら。